シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き音楽ライターでいらっしゃいまして、映画音楽サウンドトラックに魅せられている、そんな犬伏勲さんにご登場いただきます。犬伏さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、番組こうやってお届けする前に、実はずっといろいろ犬伏さんとおしゃべりしていてもうあれ撮ってもいいんじゃないかなっていうか、いろんなお話をさせていただいたんですけど、面白い、おかしいなと思ったのが、同じサウンドトラックのレコードを何枚も買うっていう話が、これよくコレクターの方に対して女性が怒るよくありますよね。
ありますね、確かにね、
はい、それ持ってるでしょって、どうしてまた買うのみたいな。
お話ししたのがね、アラビアのロレンスのサウンドトラ版だったんですけど、
はい、
あれは結構やっぱり名作だけあって、ずっと出てるんですよ、
うんうんうんうん、
ずっと出てる中で、例えば日本ではジャケットがコロッコロ変わってるんです。イラスト、海外と同じイラストから始まって、
はい、
映画のシーンの写真になって、また違う写真になってっていう、で何種類で、またレコード会社が変わって出てるんで何種類もあるんですよ、
はい、
なんかね、それをねこう見るたびにね、あ違うやつだっ てこう買っててで本国ではアメリカでは最初にねボックス入りだったんです、あのサウンドトラックは。
ボックス、
あの映画のパンフみたいな写真集がセットになった箱入りだったんです。箱入りで金色の帯がかかった、
かっこいい、
なんかすごい豪華な箱だったんですよ、
はいはい、
で当時レコードはね、今は考えられないんですけど、ステレオ版とモノラル版があったんです、
うんうん、
モノラルのプレイヤーではステレオ版はかけれなかった、
はい、
レコードが針でレコードがダメになるっていう問題があって、
うん、
当然分かれて、今でいう、まあ、多チャンネルか、例えば 5.1 チャンネルのマルチチャンネルみたいな世界が当時のステレオだったと思うんですけど、
はい、
だから2種類出てるんですね、そこでで今度ね、その箱入りじゃなくなった後にジャケットイラスト変わるんですよ
でしょうがないでしょみたいな顔して私に言ってますけど、
さらに言えば、はい、一番最初に出たやつだけ、最初の曲がね全然違うオーケストラの演奏だったんですよ。
へ
え。でそこから差し替えられて映画に使われているものが入るようになったので、そうなってくると全部いるじゃないですか。
ちょっと待ってじゃあそれ、同じ作品だけでどれくらい数があるんですか。
いや数えてないですけど、
はい、
10枚以上ありますね、おそらくね、はい、
でもほぼほぼ中身は一緒なんですよね。違うの、
どこか違います当然そう、最初のやつは中身違うでしょ
そうね、1曲目でね、
でそこからはジャケットが変わってるじゃないですか。
でも中身は、
ま、そんな高いものじゃないんで。
あ、そうなの、
うん、
本当、みんなそう言うよ、集めてる。
最初のやつは高いですけど、それ以降はそんな高いもんじゃないんで、
うん、
見て1000円ぐらいで売ってたら、あ買っとかないとな
見かけたら手が伸びるみたいな、
あ見つけてしまったみたいな。
でもね、そういって何回も人気のあるものって、
はい、
レコードになったり、まあ、今時だったら CD にもなりますよね。
今本当にサントラの世界はね、
はい、
まあ、CD がいつまで続くのかっていう話も当然あるんですけど、
うん、
CD 化に際して、
はい、
当時そのレコードに入ってなかった曲が足されて、当時12曲だったものが30曲ぐらい入っているものがあったりとか、
うんうん、
当時は実はレコード化のために演奏し直してレコードにしているもの、綺麗に、まあ、映画って本当に映画のシーンに合わせて曲があるんで、
はいはい、
そうじゃなくてそれをうまいことこう一曲一曲にまとめて演奏し直してレコードとして出してるサントラって実は多いんですよ。
音楽としてこうきっちり完成させてってことですね、
はい、そうですね、
うん、
だから映画とは違うという、サントラって書いてるけども映画と違うというものが結構多くて、それが最近のそのブルーレイなんかの映画のリストアの段階で元のテープをもう一度引っ張り出したりする機会があるので、
うん、
その副産物としてサントラもオリジナルのものがこうちゃんと初めて こう版になるという。
じゃあ映画で流れてるそのままバックで流れてる音楽のサイズで入ってるってこと？
全くそのままで。
じゃあ映画の最初からオープニングからラスト、まあ、感動のラストまで、はいはい、順番とかもそのまま入ってるってこと？
そのまま。だから曲によっては映画によっては本当に32秒みたいな曲もあるわけです。
へ
そういうのを含めて残っているものを全部入れるみたいな。だ当然映画好きの人欲しいじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもそういうものっていうのはやっぱりそんなに大きなレーベルが出してなかったりするので、
はい、
1回プレスだけ3000枚とかね。
はか
映画ってやっぱりね全世界にファンがいてるわけですよ、
はい、
でそれが海外で3000枚限定とか出たら割とすぐ売り切れるんですよ。
そりゃそうですよね。
売り切れたらもう気付くとね50ドルとかね
値段が一気に上がる。
そうなんですよ、すぐ値上がるんですよ。
はあ、それ どう駆使して手に入れるんですか？
それはもう発売前に予約。最近ねさらにねそういうちっちゃいレベルがね、
うんうん、
作曲家のサイン入り初回100枚だけとかやるんですよ。
あ、量欲しい。
だからもうすぐオーダーしたら間に合うんですよ。
じゃあもう常にチェックしないとダメですよね。
そうですね、
多分トレーダーみたいですね。
多分ね皆さんあのネットで常にそうサントラの情報を探しておられるんだろうなと。僕は、まあ、
僕は
本業はロック系なんで、
はい、
まあ、ロック系でも最近そういうややこしいの多いんですけどね、
いろんなバージョンがね出てね、
サントラは特にね、で初めてサントラになったものもあるんですよ。当時は全く出てなくて
エコードとかにはなってなくて、なってなくて、
世界初、はいはい、CD 化というかもう音盤化世界初みたいなやつも結構あって
欲しいじゃないですか。初とか弱そう。
初めて聴けるんですよ音楽だけ。
まあそうですよね、
そういうのをね追っかけるとねもう大変なんですよ。まあ僕は正直、
うん、
そこまで何もかもやってるわけではないので、
はい、
まあ本当にあのアクション映画とか戦争映画とかスパイ映画とか、
まあ、じゃあある程度、
絞られてるんでね。
うん、
でも買い逃すとねあっちゃーってわー、60ドルみたいな話になるので怖いですね。
じゃあもう早めに予約して見逃さないようにしないといけないですね。
そうなんです。
でも映画 の, そのオープニングからラストまで の, その尺でねそのままサウンドが入っていたら、はいはい、サントラだとなんかセリフも聞きたくなったりしません？
いやそこはね、
はい、
浮かびます。好きな映画なら
はあ。
シーンが浮かびます。
なりきれるわけですね、
ここで例えば大脱走だったらね、
はい、
エンディングの方でエンディング手前の曲が流れたら、
うん、
あ、マックンはここであのまた牢屋に入れられて壁にボールを当ててバンバンというあのシーンが出てくるんだなとかね、それは全部浮かびます。
あ、うん、じゃあ質問、最初レコードになった時に、
はい、
おっしゃられたように、まあ、撮り直して、
はい、
映画の音楽を一曲にきっちり完成させて撮っていたもの、はい、そして CD になって、
はい、
ブルーレイになるにあたって副産物としてできた本当に映画のサイズそのままのサントラ、
はいはい、
どちらがグッとくるんですか？
そりゃ映画そのままですよ。
あ、そうなんですね。
そりゃそうですよ。
は
あ、だってそれが欲しくて、うん、サントラを買うんじゃないですか。
もともとね、だから好きな映画を振り返ったり持ち帰るには、
はい、
まあ、パンフレットであったり、はい、チラシであったりサントラだったっていうところのスタートですよね、はい、ただ先週の話の後半では、
はい、
突き詰めると映画から離れていくっていう面白い現象も出てましたけどね。そうです。
あのまた映画ダメダメでも音楽最高みたいなそういうバージョンも当然あるわけで、映画見てられへんけどこのサントラいいよねっていう何が本筋なのかわからないような状況にもなってくるという。
これ世界的にはそのまあ CD になってして、まあ、限定数であってもさまざまなね、はい、初めてサウンドトラックの CD が出るみたいなので言うと、はい、市場としてはこうファンとかは多いんですかね？
やっぱり映画って本当にね世界にファンがいてるんで、全世界ターゲットですよね、そういう意味では。
そっか。
でもうネットで販売されるとなってくると、
はい、
どこの国は関係ないんですよね。
うーん、
出したんがここの国のレーベルだというだけで、
はい、
それはもうどこの国からもオーダーができるわけで、でもバーッと世界に散っていくんでしょうね、ものが。だから、ま、最近ね、日本のタワーレコードなんかでも、
はい、
割とサントラのコーナーしっかり置かれてたりとかそういうレーベルのものを置いてたりするんですよ。
うーん、
ただ売り切れるともう次入ってこないんで。
あ、じゃあもう本当にサントラでちょっといいなとか、あの映画を音楽で振り返りたいなと思ったらなるべく躊躇せずに買っといた方がいいってことですか？
過去作品はですね、新譜に関してはちゃんとメジャーレーベルが出してるものはそんな感じにはならないんで、普通に店頭に並ぶんで、過去作品で古い作品でサントラがもう一度再発売されるという時は結構気をつけないと次もう見ないかもしれないよという。
じゃあこれから、サントラの扉を開こうと思っているリスナーの皆さんに、
はい、
こう楽しみ方のコツとかあります？
好きな作曲家を見つければ、
うん、
その作曲家の作品を追っていくという、だいたい自分がどういうものが好きかというのが見えてきます。
まずは好きな映画のサントラからこういくつか聞いていただいて、そうですね、まずは映画です。はい、そこからいつも惹かれる人、あれこの作曲家同じ方やみたいになると、今度はその方の作品を追っていく、
ね、映画見てないけどもこういうものが出てるんだ一回聞いてみようかといったら意外に当たりが出たりとかすることがあるんで、
サントラから出会って映画にたどり着くのはちょっと新しいですね。
面白いでしょ。結構
面白いと思います。
まあ、監督で見るっていう方いらっしゃるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それと同じで作曲家で追っかけると意外にこう自分の好みっていうのが見えてくるんですよね。
は
ー、だから映画を度外視してその 作曲家の名前でこう手を出してみると、あこれいけるわみたいなものに当たったりするんですよ。
わ、
もうそれになるともうやばいですよ
もうリスナーさんみんな犬虫さんみたいになってレコード屋さんでレコードパタパタパタパタあった1000円買いみたいになってるかもしれないですね。あともう一つだけ、
はい、
いろいろ持ってきていただいたんですけれども、はい、まあ、ちょっとこう初級編としてですね、犬伏さんの守っているおすすめのこれちょっと聞いたらグッとくるでみたいなのあります？
まあちょっと映画ジャンルで結構ね違うんでね、うん、一番初級で言うとこの中で言うとね、やっぱり大脱走って本当にベタな、はい、ね、誰でもご存知な CM なんかでもねこのメロディーが流れてくることがあるんですけど、
うん、
このサントラっていうのは本当にエルマ・バーンスタインっていう方なんですけどね、
はい、
荒野の七人なんかもやられてる、こういうのは戦争映画のサントラっていうのが一番基本の基本かなという、
基本の基本、
この中でって言ったってね、ご覧いただけないんであれなんですけど
後でねホームページの方でね、はい、写真でご紹介したいと思いますけれども、
はい、
まず、好きな映画のサントラで、もう一つ よろしければ大脱走これ CD も出てるんですかね？
出てますけども、今3枚組で出てたかな。
おお、ぜひとも皆さん、
レコード版と映画版と2枚1枚の3枚組
おすすめの模様ですのでぜひチェックしていただきたいと思います。いやー、熱いお話をたくさんお伺いしました。またぜひね番組に出ていただいていろんなお話お伺いできたらと思います。
はい、
2週にわたってマイシネマヒストリー、音楽ライターの犬伏功さんに愛を込めてサントラについてお話をお伺いしました。誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東亜ピクチャーズの橋本舞さんにお越しいただきました。橋本さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今夜はどんな映画をご紹介いただけるのでしょうか？
はい、3月22日金曜日公開になりますバンブルビーという作品をご紹介させていただきます。
バンブルビー、
はい
どんな作品でしょう？
はい、トランスフォーマーシリーズの最新作になりまして、うん、
はい、
はい、もう今回が6作目にはなるんですけれども、今回は映画シリーズの1作目 である、まあ、トランスフォーマーの出来事からちょっと20年前の1987年まで物語の舞台は遡りまして、
はい、
まあ、一言で言ってしまうとトランスフォーマーシリーズの前日譚エピソード0になります。
なるほど、最新作だけれどもトランスフォーマーシリーズのこう始まりの物語みたいな、
そうですね、
形なわけですね、
はい、
うんうん、
なので1987年に、まあ、10代の女の子で、チャーリー・ワトソンというヒロインがいるんですけれども、まあ、彼女がこうたまたまあの海沿いの町の廃品置き場で黄色い古びたビートルを見つけて、まあ、人から譲り受けるんですけれども、このビートルこそが実はバンブルビー で、
はい、
で彼女はこう、まあ自宅にビートルを乗って帰るんですけれども、まあ、突如目の前でトランスフォームをしてしまい、
ガチャンガチャンガチャンガチャンガチャンって
ビートルからバンブルビーのあの形に
ロボットになるわけですね。
そうですね、
うんうん、
はい、ちょっとメカに変形してしまい、
はい、
でそれにちょっと彼女は驚くんですけれども、
確かに、
はい、で彼女自身ちょっとあの心に傷を抱えた少女といいますか、まあ、家族、うん、まあ、父親をちょっと亡くしてしまって新しい家族とうまくこう関係を築けないでいて、
うん、
ちょっとあの心に傷を抱えて悩んでいるような少女なんですけれども、まあ、バンブルビー自身もこう記憶も声も失って一人ぼっちでこう地球にやってきたという設定で、で似た者同士の2人なのでこう意気投合するんですね。す
ごくお互い傷ついてて、
はい、
心を通わすわけですね。
そうですね、
うん、
で心を通わせるんですけれども、そのバンブルビーは何者かに実は追われていまして、
はい
はい、で彼女も、まあ、あの彼と一緒に追われてしまうというような話になっております。
守らなきゃいけないですもんね、もう心を通わしたっていうことは、
はい、で互いにどうこう守り抜くのかというそのバンブルビー と、その主人公のチャーリーの2人のこう絆の物語が今回のフォーカスして描かれております。
こうトランスフォーマーシリーズっていうと、はい、まあ、そのかなり派手なアクションでの戦いとか、
そうですね、
うわー街潰れてるみたいな
しかもガチャガチャ
そうそうそうそう、悪魔飛んでったみたいなとかありますけど、
はい、
今回のこの、黄色い可愛い、はい、親友となるバンブルビー、
はいはい、
なんかちょっと雰囲気違いますよね。
そうですね、であの今までのシリーズだとのカマロっていう車種がこう、うんうん、トランスフォームしてバンブルビーだったんですけれど、今回はビートル、あのフォルクスワーゲンのビートルですね、あの
丸っこい、そもそも丸っこい可愛らしいね、
うん、なんですけど、それがトランスフォームしてちょっとバンブルビーになるというようになっていて、まあ、ちょっと設定からも変わっているという感じで、
うん、
これまでのちょっとトランスフォーマーシリーズを覆すような、いい意味で覆すような作品ですね。
これあの先ほどねちらっとバンブルビー今日紹介するよってお話を聞いてた時に、バンブルビーケイちゃんめっちゃ可愛いねんって言ってましたよねめっちゃ可愛いってトランスフォーマーシリーズまあ確かにみんなキュートでしたけど、
はい、
バンブルビーはその中でもズバ抜けて可愛い、
ズバ抜けて可愛いですね。
どのあたりが、
そうですね、今回はちょっとドジで優しいキャラクターとして描かれていて、例えばなんですけど、その女の子のチャーリーにお家でちょっと留守番しておいてねってこう頼まれるんですけど、
はい、
ちょっとリビングに自分のこう目の引くものがあってそこにこう興味があってわーって行っちゃうんですけれど、その最中でこう自分のサイズ感と、まあ、お家にある家具のサイズ感がちょっと分かっていないのかソファーに座ってソファー破壊してしまったりとか、
大きいんだよバブルビーそう
そうで慌てふためいて次わーってうろたえてると次後ろのテレビに手をついてしまってバジャンみたいな感じでちょっと壊してみてこう壊してしまってこう慌てふためくというか、なんかそういうちょっとおっちょこちょいなところがすごく可愛くて、あとそのチャーリーにそういうことしてしまって叱られるんですけど、そのシュンとなる姿がすごい人間的で可愛いっていう、
なんかメカなのにそのシュンってなったりおっちょこちょいでドジをしてしまったりするっていうのが、はい、まあ、私は今パンフレットを見せていただいてるんですけど、すごく表情豊かですよね。
そうですね、目の表情がすごく豊かで、まあ、興味引くものがあれば目がこうパッと見開いたりとか、
うんうん、
でまあ、ちょっと優しい表情になるときはこうなんていうんですかね、人間でいうところのまぶたがこうハの字に下がるっていうんですかね、
あうんうんうん、
そういう優しい表情もしたりとか、あとこう手の仕草でこうなんていうんですかね、表情を出したりとか、すごくメカなのに本当に表情が豊かですね。
私ちょっと家が狭いんですけど、バンブルビーと一緒に暮らしてみたい気分にもうなってきましたね
ちょっとペット的な感じですかね。
確かにね、かそのお留守番しといてって言って、はい、なんか物壊しちゃって怒られてシュンってなるのとか、ちょっとワンちゃんっぽいですよね。
そうですね、
サイズ感はね、ワンちゃんじゃないんだけれども。
そうですね。
でもこのあのチラシパンフレットに、何があってもあなたを守るっていう、はい、こう強いメッセージが、これはあのバンブルビーがチャーリーを守るの、チャーリーがバンブルビーを守る、
お互いですね。
じゃあもうこれ親友じゃなくて彼氏みたいな感じ
に近いんですかね。うん、すごくでもあの互いを思い合っている、その種を超えて思い合っているっていうところが、はい、すごくあのちょっとトランスフォーマーシリーズっぽくはないかもしれないですけど、すごく感動的な作品ですね。
じゃあ結構、まあ、これは人それぞれだと思いますけれども、あの橋本さんを見ていて、
はいはい、
感動の涙。
そうですね、ちょっと最後うるっと互いにこう守り合う姿にうるっと来てしまうと言いますか。
へー、はい、今回のじゃあトランスフォーマーシリーズでもバンブルビーはなんか映画館女性が多そうな、
そうですね、本当に
イメージが出てきますね。
そうですね、うん、もうこのバンブルビーが本当に可愛いので、そこをこう楽しんでいただきたいっていうのもありますし、もちろんこうで、あの男性の方でトランスフォーマーシリーズがお好きな方も
ファンが多いから、
はい、
うん、
で今回まあそのエピソード0になるので、こう1作目2007年の1作目とのこうつながりもあったりとか、
はい、
まあ、バンブルビーがどうしてこう声を失ってしまったのかとか、地球にどうしてやってきたのかとか、うん、そういう今までちょっと明かされることのなかったエピソードが描かれているので、ファンの方もすごく楽しんでいただけるかなと思います。
始まりを味わうことができますし、
はい、
今までだからトランスフォーマーをまだあのしっかり見てなかったんだという方は、これがエピソード0っていうことなので、ここから見始めるっていうのもありですよね、はい、
そうですね、ここから見てで1作目トランスフォーマーに移っていただくのも楽しめるかと思います。
これあの、まあ、1作目から少し前の、まあ、1980年代になるっていうことですけど、
はい、
なんか音楽も割とテンション上がると。
そうですね、当時をよく知る方はすごくあの楽しんでいただけるんだと思うんですけれど、まあ、例えばなんですけど、アーハのテイクオンミーという、
おー、
まあ、多分あのフレーズを聞いたら誰しもが分かる曲なんですけれど、うんうん、そういった80年代のヒット曲がいろんなところで散りばめて使われているので、こう音楽を楽しんでいただくというのも一つかなと。
これはじゃあきっとサウンドトラックも売れるんじゃないですかね。先ほどの話の流れからいくとね。
これね、デジタル配信のみなんですよ。
そうなんですね、はい、わあ、ぜひとも映画館でね、
はい、
そうだな、その映画館 の、まあ、あのサウンドで、
そうですね、
こうあの映画の醍醐味、音楽も音響も楽しむっていうのはね、はい、すごく感動的なので、そのあたりも楽しんでいただきたいと思いますけど、はい、でもめちゃくちゃ可愛いので、バンブルビーなんかのグッズとか増えそうですよね。
そうですね、
うん、
なんか手元に置いときたいみたいな感じがありますね。
また黄色ってなんか幸せな気分になるしで本当に表情が豊か、
はい、
でなんか強そうな時と、そのあのごめんなさいみたいな時と、
そうですね、ギャップがすごく
大丈夫だよみたいな、こうなんか温かい時とっていうのが、はい、メカなのに伝わってくる、本当に不思議な言い方だけどワンちゃんみたいな。
そうですね、
メカですよね、
不思議なキャラクターですね。
へえ、じゃあこれあの女性同士で行くもよしですけど、あのカップルなんかでもいいかもしれないですね、
はい、そうですね、いろんなところから楽しんでいただければ。
ぜひとも皆さん、めっちゃ可愛いバンブルビーに会いにですね、映画館に足を運んでいただきたいと思います。改めまして、いつからどちらの映画館での上映になりますでしょうか。
はい、3月22日金曜日より OS シネマズミント神戸、OS シネマズ神戸ハーバーランド、109シネマズハット神戸、ほかにて全国ロードショーになります。
ではけいちゃん、ラジオ関西から一番近い OS シネマズハーバーランドで、
はい、
映画館でバンブルビー、はい、キュンってしに行ってみたいと思います、
はい、
素敵な映画を紹介していただきありがとうございます。本日はドアピクチャーズの橋本舞さんにバンブルビーご紹介いただきました。橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や 俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。